元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからホセア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はホセア書1章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ホセア書の学びをしていますが、ホセアは神様から律法を破って姦淫を犯した女性と結婚するようにと命じられ、それに従いました。そのような女性と結婚したということで、ホセアの住んでいた町では噂話が広がったことは容易に想像できます。ホセアの家庭は批判の海に浮かぶ砂漠の島のようになりました。彼の家庭は地域社会の中の隔離病棟のようでした。ザラート患者が出たとしても、その家庭の外界との接触はこれほど効果的に遮断されることはなかったはずです。さて、この家庭に3人の子供たちが生まれました。2人は男の子、1人は女の子です。彼らの名前の意味はとてもひどい物語を語っています。そしてイスラエルの国のためにはもっと大きな意味とメッセージがあります。最年長の子はイズレールでした。彼の名前は神様は散らし、神様は報いられるという意味でした。出典は直接エフーの家に対するものだと神様は語られました。エフはアハブの家を滅ぼすという神様の指示に従いはしましたが、彼は憎しみと個人的な復讐心を持ってそれを行いました。そのことのために神様は言われます。私は裁く。私はイスラエルを散らす。でも私の裁きの中には憐れみがあるのだ。二人目の子供はロ・ルハマで、その意味は私は決して父親の憐れみを知らないという意味です。彼女は孤児であるわけではありませんでしたが、でも彼女は誰が自分の父親であるかを知りませんでした。これはホセアの家庭の中のスキャンダルでした。神様はこの状況を通して偶像礼拝に陥ってしまった北王国の人々に次のように言っておられます。あなた方は私の憐れみを知ることはない。なぜなら私はあなた方の父ではないからだ。三人目の子供はロ・アミで、私の民ではないという意味です。もしこの名前を単数形にするなら、私の子供ではないという意味になります。これは神様からの何というメッセージでしょうか。すべての人は神様の子供であると主張するリベラル主義者は、このメッセージに耳を傾けるべきです。神様には非正児の子供はいません。神様は言われます。私は誰が私の子供たちであるかを知っている。あなた方は私の子供たちが人間的な結合の子孫であると思うのか。絶対にそんなことはない。人が私の子供になるのはイエス・キリストにある信仰を通してだけなのだ。そしてイエス様はご自分の時代に自分たちはアブラハムの子孫であると主張する人々に対して次のように厳しい言葉を言われました。ヨハネ8章の44節。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって。彼らは自分たちが神様の子供であるという主張をすることはできませんでした。あなたは今本当に神様の子供でしょうか？それとも私生児でしょうか？聖書はどのような人であっても必ず神様の子供になることができることを保証しています。 ヨハネ一章の12節にはこのように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。ホセアの家庭は悲しい家庭でした。そして物語は続きます。ゴメルは家を去りました。彼女は自分の元の職業に戻り、公共の売春婦になりました。神様はホセアに確かに次のように言われるだろうと、あなたは思うかもしれません。ホセアよ、あなたは自分にできる限りのことをやった。あなたは彼女を強制しようとしたが、何の役にも立たなかった。だから彼女を生かせなさい。ところが違うのです。神様は言われます。出て行って彼女をあなたの家庭に連れ戻しなさい。ホセアは彼女を追いかけました。しかし彼女は戻ることを拒否しました。ホセアは母親に家に帰るように説得するために子供たちを送りました。それでも彼女は戻ろうとしませんでした。そしてこの時代のこのような職業の女性たちがしたように、彼女は自分を奴隷として売ったのです。そこでホセアは彼女のところに行って、彼女を買い、家庭に連れて帰ってきました。これは罪人である私たちの姿です。主が私たちを創造され、私たちは主のものなのです。しかし私たちは主から離れ、私たちの愛と、好意と、時間とをこの世のものにつぎ込むことで罪を犯しました。そして私たちがまだ罪人であったとき、主はこの地上に来てくださり、私たちをご自分の嫡出の子供たちとするために、私たちを醜い状況の中で買い取ってくださいました。これが神様の愛です。さて、この後ゴメルは誠実な妻になったでしょうか。記録には書かれていません。でも私たちはホセアが恥辱に傷つけられて、家庭から踏み出し、断腸の思いで民の前に出て行くのを見ます。彼の悲しみは耐え難いものです。熱い涙を頬に流しながら、次のように言ってイスラエルの国を告発します。あなた方は神様に対して不誠実だった。私には神様がどのように感じておられるかがわかる。なぜなら、私も同じように感じているからだ。あなた方は神様に断腸の思いをさせているのだ。ホセアは国を告発しました。彼はすべての罪の中でも最も悪い犯罪に有罪の評決を宣言したのです。彼は単純に、でも本質的に、彼らの罪はこれ以上ないほど黒く、彼らには神様の罰が与えられることを予期しなければならないと言いました。神様が出エジプト記19章の4節で言われたように、あなた方は私がエジプトにいたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た、と言われたその民が、神様に背を向け、金の子牛を作ったのです。そしてホセアの時代にもまだ、彼らは神様からのレッスンを学んではいませんでした。なぜならその時北王国には、二頭の金の子牛が立っていたからです。人々は生ける誠の神様に背を向けて、子牛礼拝に戻ってしまっていたのです。イスラエルは遊女のように振る舞っていました。彼らの罪は、この世で最も大きな罪でした。ある意味で不信仰が最大の罪です。でも不信仰は行動ではなく状態です。私たちすべては神様に対する反抗のうちに生まれました。でも神様に感謝すべきことには、キリストの死が私たちの罪の代価を支払ったので、もしあなたがイエス・キリストにある信仰を働かせるなら、主はあなたを救ってくださいます。不信仰が恐ろしい罪であり、その治療法は一つしかないことは本当です。その治療法は、キリストを信頼することです。不信仰のままでいるとき、あなたは治療を拒むことになります。もう一つこの世で最大の罪といえる罪は、光に対する罪です。 イエス・キリストの福音の光が与えられているのに、それを拒否することは、光に対して罪を犯していることです。神様の裁きの座の前に立つことを考えるなら、繰り返し福音を聞きながら、それを拒否した教会メンバーとしてよりも、隔離された最も暗いジャングルから来た偶像礼拝者として立つ方がマシというものです。でもこれは最大の罪ではありません。すべての世界中で最大の罪は愛に対する罪です。この罪は他のすべての罪よりも悪く、これがホセアのメッセージです。ゴメルは結婚の誓いを破ったことだけでも十分に悪いのですが、そのことで有罪であるだけでなく、自分を愛した人に対して罪を犯したのです。これは最も悪い罪です。あなたを愛しておられる神様と救い主に対して罪を犯すことは、異教の世界のアニミズムや動物的な生活よりももっと悪いのです。異教の罪は神様の愛を拒否する人々の罪に比べれば何でもありません。神様の愛を拒否する罪は、この地上の不道徳や霊的な世界の悪霊崇拝よりも根深く暗いものなのです。ホセアは罪が何であるか、愛が何であるかを知っていました。イスラエルは他のどの国にも増して神様の愛を知っていました。イスラエルは神様の救い、贖い、守り、許し、啓示、そして愛を知っていたのです。それなのにイスラエルは愚かな偶像に走り、自分たちを偶像に捧げました。これが最悪の罪です。でも神様はまだイスラエルを見捨てることはおできになりません。愛は必ず勝利します。神様の物語を語っているただ三つの説をホセアの予言から取り上げてみたいと思います。一つ目はホセア書4章の17節で、エフライムは偶像に組みしている。そのナスに任せよ、と書かれている。エフライムという名は、イスラエルと同義語として使われており、神様はイスラエルを霊的な会員で告訴しています。それから無限の神様の偉大な脈打つ愛情に注目してください。二つ目の説は、ホセア書11章の8節。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをツェボイムのようにすることができようか。私の心は私の内で湧き返り、私は哀れみで胸が熱くなっている。神様はご自分がイスラエルを見捨てることはできないと言っておられます。それは神様はあまりにもイスラエルを愛しておられるからです。そのゆえに神様は二度も三度もゴメルを引き戻すようにホセアを送られるのです。神様はホセアにご自分がイスラエルにどのような感情を抱いておられるかを知ってほしいと願われました。三つ目の説は、ホセア書14章の8節です。エフライムよ、もう私は偶像と何の関わりもない。私が答え、私が世話をする。私は緑のもみの木のようだ。あなたは私から身を得るのだ。イスラエルが神様に立ち返る日がやってきます。このことは私たちに、ゴメルが最終的に変わって、良い妻、良い母になったと信じるに至らせます。ゴメルが本当にそうなったかどうかは確信することはできませんが、イスラエルがいつの日か神様に心から立ち返る日が来ることは確かです。さて、このようなショッキングな霊的な会員の説明が現代の信者に当てはまるでしょうか。確かに教会はキリストの花嫁として説明されています。第二コリント人への手紙11章の2節にはこのように書かれています。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。 そしてエペソの教会に対して主イエスは次のように言われました。黙示録2章の2節。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。続いて黙示録2章の4節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。正しい教理を持ち活動的にキリストのための奉仕をしていることだけでは十分ではありません。これらのことは重要であり、なくてはならないものではありますが、本質的なものは愛なのです。あなたは初めの愛から離れてしまってはいないでしょうか。今日あなたは主を愛しておられるでしょうか。ホセアという名前は救いという意味があります。教会は新約聖書のホセアの花嫁なのですが、ここにいるホセアは霊的な売春婦と結ばれているのです。黙示録の中の17章には聖書の中で最も恐ろしい描写があります。そこでは教会が擬人化されており、教会は大淫婦、大バビロンと呼ばれています。今の時代、組織化された教会はこの傾向を追っていると思います。一体どれくらいの信者が自分たちの霊的経験の欠如をただ忙しくすることで覆い隠していることでしょうか。そんなことはただの落ち着きのない興奮に過ぎません。奥深いところでは彼らは正直に、私は主を愛しています、私は主に対して真実ですということができないのです。主は熱い涙をもって教会が生ぬるいことを非難され言われます。私はあなたが熱いか冷たいかであってほしい。どうでしょうか。あなたの魂と救い主の間に何かが入ってきて、その交わりを妨げてはいないでしょうか。スプルジョンが道の真ん中で突然立ち止まって祈ったという話が伝えられています。道の反対側に着いた時、彼の連れが質問しました。なんで祈るために道の真ん中で立ち止まったんだい。スポルジョンの返事は次のようなものでした。僕の魂とキリストの間に暗雲が入ってきた。道の反対側に到達するほど長く、そこに雲を置いておくわけにはいかなかったんだ。主イエスはシモン・ペテロを日常の生活に戻される前に、心を探る質問をされました。ヨハネ21章の17節。あなたは私を愛しますか？この質問はガリラヤ湖の湖畔のあの早朝の時と同じように今も痛烈で適切な質問です。ご自分の一人子をお与えになったほどによう愛された神様に背を向ける時、あなたは何か悪いことをしているだけではなく、またただ不信仰によって顔を背けているだけでもなく、すべての罪の中で最も大きな罪を犯しているのです。あなたはあなたを愛して、あなたのために死なれた神様から顔を背けているのです。それに匹敵する罪は他には一つもありません。さて、それではホセア書一章の学びに入りますが、ホセアの預言に来たということは、私たちは聖書の中の偉大な書の一つ、そして素晴らしい預言者のところに来たということです。預言書のほとんど全部が王国が分裂していた時代に属しています。それは王たちが失敗したとき、神様は預言者たちを起こして、国に対するご自身のメッセージを語られたからです。年代順に言うと、ホセアの預言はエレミアの前になります。ホセアはイザヤ、ミカ、そして北王国で彼の同国人であるアモスと同時代の人物でした。ホセアとアモスは北王国の預言者であり、 イザヤとミカは南王国の預言者でした。ホセアは多くの点でエレミアに匹敵します。エレミアは南王国が捕囚に行く前の最後の預言者でした。でもそれよりも100年以上も前、ホセアは北王国の預言者でした。エレミアのようにホセアも差し迫った捕囚を民に警告しました。ホセアよりもエレミアの経験の方がもっと知れ渡ってはいましたが、どちらも心を痛めた個人的な経験の中から語りました。エレミアの経験は民の中のものでしたが、ホセアの経験は家庭の中でした。エレミアは自分の国を愛していました。そしてあのように厳しいメッセージをすることに心を痛めましたが、神様はとても心の優しい人物をこの仕事のために選ばれたのです。おそらくホセアはエレミアほど心優しくはなかったでしょうが、私たちは彼が崩壊した家庭と心を痛めた経験をしたことを見ていきます。彼の妻はホセアに誠実ではなく売春婦になりました。彼はとても彼女を愛していたので、出て行って彼女をもう一度連れ戻しました。そして彼女はもう一度売春婦になりました。この経験からホセアはイスラエルの民の前に出て行き、熱い涙を頬に流しながら言ったのです。私は神様があなた方のことをどのように思っておられるかをあなた方に語りたい。なぜなら私も同じように感じているからだ。ホセアが心を痛めていたがゆえに、彼は自分の民への神様のメッセージを語ることができたんです。ホセア書の最初の三つの章は個人的で、そこには預言者と彼の不誠実な妻、ゴメルの物語が書かれています。ここには彼の家庭のスキャンダルがあるのです。ホセア書一章の一節。ユダの王、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王、ヨアシュの子、ヤロブアムの時代に、ベーリの子、ホセアにあった主の言葉。ユダの王、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代と書かれています。これらの王たちは、この時代の南王国の王たちでした。イスラエルの王、ヨアシュの子ヤロブアムの時代と書かれていますが、北王国では彼以上に悪い王はいなかったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はホセアと遊女ゴメルの結婚というテーマで、ホセア書一章一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。